七、半七の報告を聞いて、親分の吉五郎は、金杉の浜でクジラを捕まえたほどに驚いた。犬も歩けば棒に当たるというが、手前もうろうろしているうちに、どえらいことをしやがったな。まだ駆け出しだと思っていたら、油断のならぬやつだ。いい、いい。何しろ、大出来だ。てめえの骨を盗むような俺じゃねえ。てめえの働きは、みんな旦那方に申し立ててやるから、そう思え。それにしても、その古竜というやつを、早く引き上げてしまわなければならねえ。女でも、イケプテやつだ。何をするか知れねえから。誰か行って半七を助けてやれ。物慣れた手先二人が半七を先に立てて再び両国へ向かったのは、短い冬の日ももう暮れかかって、見せ物小屋がちょうど跳ねる頃であった。二人は外に待っていて、半七だけが小屋へ入ると、古竜は楽屋で着物を着替えていた。私は神田の吉五郎のところから来たが、親分が何か用があると言うから、ご苦労だが、ちょっと来てくんね、と半七は何気なしに言った。古竜の顔には暗い影がさした。しかし案外落ち着いた態度で寂しく笑った。親分が？なんだか嫌ですわね。何の御用でしょう。あんまりおめえの評判がいいもんだから、親分もおつな気になったのかもしれねえ。あら、冗談は置いて、本当に何でしょう。お前さん、大抵知ってるんでしょ。衣装つづらにしなやかな体を持たせながら、古竜は蛇のような目をして半七の顔をうかがっていた。いや、おいらはほんの使いやっこだ。何にも知らねえ。何しろ大して手間を取らせることじゃあるめえから、世話を焼かせねえで素直に生きてくんね。そりゃ参りますとも。御用とおっしゃりゃ逃げ隠れはできませんからね、と古竜はタバコ入れを取り出して静かに一服吸った。隣のおでれこ芝居では打ち出しの太鼓が聞こえた。他の芸人たちも一種の不安に襲われたらしく、息を殺して遠くから二人の問答に耳を澄ましていた。狭い楽屋の隅々は暗くなった。日が短え、親分も気が短え。ぐずぐずしていると俺まで叱られるぜ。早くしてくんねえ、と半七はじれったそうに催促した。はいはい、すぐに音もします。ようやく楽屋を出てきた古竜は、そこの暗い影にも二人の手先が立っているのを見て、悔しそうに半七の方をじろりと睨んだ。おお、寒い。日が暮れると急に寒くなりますね、と彼は両袖をかき合わせた。だから早く行きねえよ。何の御用か存じませんが、もしじきに返していただけないと困りますから、うちへちょいと寄らしてくださるわけにはまいりますまいか。うちへ帰ったって、近所はいねえぞ、と半七は冷ややかに言った。古竜は目を閉じて立ち止まった。やがて再び目を開くと、長いまつげには白い露が光っているらしかった。 金さんはおりませんか。それでも私は女のことですから、少々支度をしてまいりとうございますから。三人に囲まれて、古柳は両国橋を渡った。彼は時々に肩を震わせて、やるせないようにする泣きをしていた。金次が、そんなに恋しいか。
はい。
おめえのような女にも似合わねえな。
さしてください。
長い橋の中ほどまで来た頃には、貸しの家々には黄色い火の影がまばらにきらめき始めた。大川の水の上にはネズミ色の煙が浮かび出して、遠い川下が水あかりで薄白いのも寒そうに見えた。橋板の小屋でも安道にかすかなろうそくの火を入れた。今夜の霜を予想するようにお船蔵の上を狩りの群れが鳴いて通った。
もし私に悪いことでもあるとしたら、金さんはどうなるでしょうね。
そりゃ当人の言い取り次第さ。古柳は黙って目を拭いていた。と思うと彼は出し抜けに叫んだ。
金さん、堪忍しておくれよ。
そばにいる半七を力任せに突き抜けて、古柳はツバメのように身を翻して駆け出した。さすがは軽業師だけに、その早業は目にも止まらないほどであった。彼は欄干に手をかけたかと見る間もなく、体はもう真っ逆さまに大川の水底に飲まれていた。
畜生
と半七は歯を噛んだ。水の音を聞いて橋板も出てきた。御用という名ですぐに近所の船頭から船を出させたが、古柳は再び浮き上がらなかった。あくる日になって向こう岸の百本杭に女の髪がその昔の浅草海苔のように黒く絡みついているのを発見した。引き上げてみると、その髪の持ち主は古柳であったので、凍った死体は樫の浅紐にさらされて検視を受けた。女の軽業師はとうとう命の綱を踏み外してしまった。それが江戸中の評判となって、半七の名もまた高くなった。菊村ではすぐ人をやって、まだ目見え中のお菊を無事にいたこから取り戻した。
今考えると、あの時はまるで夢のようでございました。清次郎は一足先に帰ってしまって、私はなんだか寂しくなったものですから、おたけの帰ってくるのを待ちかねて、何の気なしに表へ出ますと、大きい木の下に、前から顔を知っている軽業師の古柳が立っていて、清さんが今そこで急病で倒れたから、すぐに来てくれというのでございます。私はびっくりして、一緒に行きますと、清さんは、かごでお医者のうちへ担ぎ込まれたから、お前さんも後からかごで行ってくれと、無理やりにかごに乗せられて、やがてどこだかわからない薄暗いうちへ連れ込まれてしまったのでございます。そうすると古柳の様子が急に変わって、もう一人の若い男と一緒に私を散々ひどい目に遭わせまして、それからまた遠いところへ送りました。私はもう半分は死んだもののようにぼーっとなってしまいまして、何をどうしようという知恵も分別も出ませんでした。と お菊は江戸へ帰ってから係役人の取り調べに答えた。番頭の清次郎は単に叱り置くというだけで許された。古流は自滅して仕置きを免れたが、その死に首はやはり小塚っぱらにかけられた。近次は同罪ともなるべきものを格別のご慈悲をもって遠投申しつけられて、この一件は落着した。
これがまあ私の売り出す初めでしたと半七老人は言った。それから三四年もたつうちに親分の吉五郎はかく乱で死にました。その死に際に娘のおせんと後式一切を私に譲って、どうか後を立ててくれろという遺言があったもんですから、子分たちもとうとう私を担ぎ上げて二代目の親分ということにしてしまいました。私が一人前のおかっぷきになったのはこの時からです。その時にどうして古流に目くしを刺したかというんですか。そりゃあさっきもお話申した通り、石灯籠の足跡からです。苔に残っているつま先がどうしても女の足らしいと言って、大抵の女があの高塀を無造作に上り下りすることができるもんじゃない。よほど体の軽いやつでなけりゃならないと思っているうちに、ふいと軽業師ということを思いついたんです。女の軽業師は江戸にもたくさんありません。その中でも両国の小屋に出ている春風古流というやつは普段から評判の良くない女で、自分よりも年の若い男に入れ上げているということを聞いていましたから、多分こいつだろうとだんだんたぐっていくと、案外に早く拉致がえてしまったんです。金次というやつは伊豆の島へやられたんですが、その後何でも社に会って無事に帰ってきたという噂を聞きました。菊村の店では番頭の清次郎を娘の婿にして相変わらず商売をしていましたが、いくら老舗でも一旦ケチがつくと